毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズをお送りしています。まず先週の放送中に発表された嬉しいお知らせです、
うん、
練習生としてチームで活動していた柿内希心選手が選手契約されました、
うん、戻ってきましたね、
はい、柿内選手は熊本県和水町出身の27歳、中央大学時代の2016-2017年シーズンは特別指定選手としてボルターズに在籍、
うん、
2018年からは選手として契約、2019年の負傷から2度の手術のために練習生契約になっていました、
はい、
復帰について柿内選手は今シーズンリハビリからスタートしたにもかかわらずチームの一員として認めていただいたチームスタッフ、チームメイトにも感謝しています、
うん、
シーズンも終盤になり厳しい戦いが続きますが、チームの勝利のために僕にできることを全力で頑張りたいと思います、ボルターズレッドの皆さん応援よろしくお願いしますとコメントしました、
はい、
3月19日のホーム戦では復帰イベントが計画されています。
とうとう戻ってきますか、
はい、
僕あの実は柿内選手とはご両親がたまたま花見していたところに出くわしたことがあるというぐらいの仲なんですよ
それはだいぶ深い仲ですね
頑張ってほしい。
そうですね。さてボルターズはこの前土曜の12日、日曜13日青森ワッツと、今週水曜16日香川ファイブアローズといずれもアウェーで対戦しました、
うん、
12日の青森とのゲーム1、43-42と1点差に詰め寄られて迎えた第3クォーター、ジョーダン・ハミルトン選手、 LJ ピーク選手が流れを引き寄せます。このクォーターで10点差として結局92-73で快勝し、うん、2位に浮上しました。試合後の会見でベックヘッドコーチは結果としてオフェンスを遂行する中で何がアドバンテージなのかを状況ごとに判断しながら戦うことができたと思いますと分析しました、
もう快勝でございますし2位浮上、
は
い、流れですよね。
そして13日のゲーム2、36-32と4点差で迎えた第3クォーター、フルの選手のポジションに入っている佐々木隆成選手が攻撃に冴えを見せます。第3クォーターだけで36点を挙げたボルターズ、全員出場、結局97-71と連勝を4に伸ばしました。試合後の会見でベックヘッドコーチは、良い場面でシュートを決めきることができたことが勝因だと思いますと分析しました。
いいですよね、4連勝、
はい、
もう2位をねここで確立 ねというところですかね、ここでは、
はい、
いや気持ちいいですよね。でこの古野選手がね、こうちょっとねしんどい時に、
ね、
佐々木選手がねこう活躍してくれてるっていうのはいいですよね、
うんうん、そして同率2位で迎えた16日の香川戦、
はい、
55-55の同点で迎えた後半第3クォーター、
うん、
香川の谷口博樹選手の放ったシュートが全てを決める活躍を見せます。このクォーターで11点差をつけられてボルターズは追いつくことができず91-105と敗れました。試合後の会見でベックヘッドコーチは、今日のように相手が圧倒的な確率でシュートを決めることも起こるので、
うん、
次節以降に向けてまた良い準備をしていきたいと思いますと気を引き締めました、
うん、
この敗戦で26-16となり西地区3位と後退しました。
まあねこの2位をね保っときたかったところですけれども、やっぱこの谷口選手がこんなに乗られたらやっぱりなかなか難しいんでしょうね、
うん、
まあまあこういうこともあると、
そうですね、
いうことですよね。ヘッドコーチもねベックコーチも言われてますし、
さあ今日はですね最近出場機会が増えているファイサンバ選手にお話伺いました、
うん、
シーズン後半のチーム状況についてサンバ選手は、
この時期のシーズンの時はまあそういう疲労からつながる怪我とかいろいろちょっとしたことで試合ができなかったりとかいろいろあるんですけど、まあそこをあのステップアップできる準備をみんな常にしているので、まあそういうなんかあった時にみんなまた一丸となって戦って1試合多くでも勝てればなと思います。
去年までキャプテンだったサンバ選手、チーム全体を気にかけています。
みんなに声かけたりとかね、まあ、うまくやれてない日とかもあるからね、選手、それぞれ誰かが調子良くなかったりとかね、まあ、そういう時こそに、まあ、その人とマントマンで声かけたりとかね、あの助けられる時は助けたりとかも、まあ、そういうのはまあ常にしてます。その試合出てコートに立ってなんか仕事するだけじゃなくて、まあ、いろんな 場面であのプラスになれる行動がたくさんできるので、まあ、そういうのはまあ心掛けてやってます。
一方自分のプレーについては
プレイタイム増えてるのはまあありがたいんですけど、怪我人が出てるのがチームにとっては良くないことなので、まあ、そこをまあ自分が出た時に穴が埋められるようにまあ一生懸命あのやってるので、まあ、結果がまあ空いてる時はすごくなんかありがたいというか、プレッシャーでもないし、まあ、出てまあみんなまあお互い信じ合って、まあ、自分はあのやっぱりそういうシュート決めたりとかね、そのリバウンド一本多くとかね、ディフェンス一本止めとか、まあ、そういうなんか積み重ねでなんか結果がついてきたりとかはあのしてるので、まあ、逆にまあプレイタイム増えてるのがまあありがたいんですけど、まあ、できるだけはみんなまあ元気な状態でチームが行きたいところにみんなで行きたいなと思います。
なんかもう日本人よりも日本人というか何なんでしょうね。そうやっぱねキャプテンもやられて、まあ元々の人柄もあるんでしょうけれども、すごく丁寧な方ですね。
そうですね。
自分のねそのプレーする時間が増えてるのは嬉しいけど、
うん、
ねそれだけチームにとって故障者が出てしまってるというところと、うんうん、なんか大人ですね。こういう選手がいてくれるっていうのはチームとしては嬉しいですよね。
うん、そうですね。1月の越谷戦では第4クォーターだけで3つのスリーポイントシュートを決めたサンバ選手、
うん、
ファンからはスリーポイントシュートを期待する声もあります。
まあその声よく聞こえるんですけどね、みんな僕のシュートにすごいなんていうかな信じてくれてるというか、まあ、ありがたいですけどね、まあ、そこ もう少し意識してやっぱり打ってる時にまあ遠慮なく打ちたいと思います。まあ、自分もシュート下手ではないので。
最後にサンバ選手からブースターにメッセージいただいています。
まあ、残り あの試合多く勝ってプレーオフ出場してそしてまあ優勝して B1 に行きたいと思うので、まあ、のブースターの皆さんの力がすごく必要なので、まあ、いつも言ってるんですけど、まあ、できるだけ会場に来て、まあ、一緒に戦って一緒に勝ちましょう。
うん、なんかいいですね。もうこのまま B1 にまで駆け上っていってほしいですね。
本当ですね。
うん、
さてボルターズ次の試合は明日19日あさって20日ホーム熊本県立総合体育館でバンビシャス奈良と来週水曜は23日アウェーで愛媛オレンジバイキングスと対戦します。奈良は現在西地区7位ですがここまでの対戦は1勝1敗、うん、インサイドで安定した活躍を見せるグレッグ・マンガーノ選手、うん、クリス・オトゥーレ選手、また 43% と高確率でスリーポイントシュートを沈めていく木村慶太郎選手にも注意です。
はい、
愛媛は西地区5位ですがここまでの対戦は2勝3敗と負け越しています。
ねえ、なかなかこう勝ち越せないというか相性があるんでしょうね。まあ、まあでも前よりはね、なんかその前半よりはまだなんかこう噛み合ってきてるようなイメージですよね、その、うん、バイキングスに対して。
そうですね、
うんうんうん、
バンと言ってほしいですね。
頑張ってほしい。
はい、以上今週の週刊ボルターズでした。